今日はコリント人への手紙第1の9章1節から14節です。このところでは使徒を支えることについて語られています。1節に、私には自由がないのですかとパウロはコリントの人たちに問いかけています。ないのですかというような言葉がここでは次々と出てきているわけですけれども、彼が言っている自由、それは、まあ、言うなれば自分たちが生活するのに不自由しない、もう自由に大胆に福音を伝えていくためにこの必要なものがあるということを彼は訴えているわけです。そして、私は使徒ではないのですかと問いかけているわけですけれども、実はコリントの教会にはパウロは使徒ではないんだろうかというようなことを言う人たちが実際にいたということであるわけです。コリントの教会の分裂の原因は何であったのか、それは誰々につくというような人間的な考え方を彼らはして、そして教会が分裂していくということであったわけです。まあ、誰でもが使徒になれるということではなかったわけです。一つはこの一節に、主イエスを見なかったというような言葉が出てきます。ですから使徒の第一の条件はこの主を見る、主イエスに会った、その実際的なことを体験している、その人が実は使徒であることの一つの証明であるわけです。そしてもう一つのことは、実際的にこのイエス・キリストが伝えられてイエス・キリストを信じるということのこの信仰の告白を与えていく。一節の終わりには、主にあって私の働きの身ではありませんかと言ってるわけです。ですからパウロは実際にこのイエス・キリストの救いを伝え、また聞いた人たちがイエス・キリストを信じた、それがこの私の働きの身ということをパウロは言っていますし、そしてまた2節のところに、あなた方は私が主にあって使徒であることの証印です。ですからこのコリントの教会の人たちがそのことの証印、もう証明となっているということを彼は語っているわけです。ですから紛れもなくこのパウロはイエス・キリストが任命された使徒に間違いないということを改めて彼はここで語っています。そしてその次に4節を見ると、私たちには食べたり飲んだりする権利がないのですか。まあ、もちろんもう人間ですから生きるためには食べたり飲むということはもう必要なことであるわけです。霞を食べて生きていくっていうわけにはいきません。ですからそのためには、まあ、生活の糧っていうのは必要なことになるわけです。6節に、私とバルナバだけには生活のために働かなくても良いという権利がないのですか。いや、あるということです。ですからそういう生活のために必要なものを、まあ、支援してもらうということが必要になります。11節のところを見ると、私たちがあなた方に御霊のものをまいたのなら、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうか。御霊のものをまいた、彼らは言うなればイエス・キリストの十字架を信じてその罪が許されて、そしてそれだけではなくて、あのペンテコステに聖霊が臨み、また弟子たちは力を受けて大胆にこのイエス・キリストの救いをまた伝えていったわけですけれども、しかし同じその恵みにコリントの人たちも預かっている。彼らもまたそのコリントの町の中にこのキリストの救いを伝えていっているわけです。そしてそのことを通してこの物質的なものがまたそのような働きをする人たちに与えられていく。まあ、マケドニアの諸教会、 もうコリントの教会よりも多分小さな教会の人たちがこのユダヤでこの災害が起こった、飢饉が起こった、その時になんとあのマケドニアの諸教会の人たちは自分たちの教会は小さいし数が少ないけれども一生懸命この支援をするということをしたわけです。ですからましてコリントの教会が物質的なものを持ってこの人たちを支えて福音が伝えられるということの支援ができないはずはないわけです。そしてまたこのパウロやバルナバ、まあ、彼らはもともとは天幕を作って自分の生活する分は得ていたわけですけれども、しかし信仰を持つ人たちが増えるに従ってこのますますその福音宣教の働きは急がしくなってくる。じゃあ福音を伝えることと自分が食べることはどっちが大事なことなのか。それは当然魂の救いということが重要になってくるわけです。ですからそのような働きをする人たちを支える人たちもまた必要になってくる。そして福音が伝えられるということは重要なことであったわけです。7節には、自分の費用で兵役に服する人がいるでしょうか。いないわけなんです。もうローマ兵であっても実はもうローマ帝国からもう給料が支給されていた、まあ、サラリーっていう言葉がありますけれども、それは塩と語源が同じだ。その当時もう世界的に、まあ、通用していたのはもちろんローマの貨幣でもあったんですけれども、塩も非常に重要なものであって、それが支給されて、まあ、サラリーの語源と一緒に、まあ、ソルトっていう言葉があるわけですけれども、そうしたものがローマの兵隊たちに分配されていた、そして働きがなされるっていうことであるわけです。また9節には、これは申命記に記されてあるんですけれども、脱穀をしている牛に靴子をはめてはならないとあるんですけれども、靴子っていうのはその家畜に、もう何でも勝手に食べないようにという、まあ、口輪をはめるっていうことがあったんですけれども、この脱穀をしている麦をこの牛をこのぐるぐる回って引っ張ってるその牛の、まあ、横にはその干し草とかですね、食べるものがあって、もう自由に食べて、もう食べながら働いているというようなことであったわけです。おそらく食べさせなかったらもうおそらくこの牛はもう動くことはできなくなってしまう。でもその干し草をこの前に置くっていうことによって、その牛はどんどんどんどんこう前に食べながら進んでいって、そして脱穀をするということがあった。ですからもうパウロも当然そのことは自分たちにも与えられるものであるということを言っているわけです。また13節にも、宮に奉している者が宮から下がるものを食べとあるんですけれども、祭司の取り分というのがあったわけです。神殿に多くの人たちが生贄を持って捧げてくる、そしてそれをこのレビ人祭司たちは、まあ、それをこのほふって処理して、また神様に生贄として捧げていくわけですけれども、その時にも取り分が祭司またレビ人にこの下げられる、与えられるということがあったわけです。またそのようにして宮で奉仕する者たちは生活をするということをしていました。ですから12節のところに、この他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらそうではありませんかと言ってるわけですけれども、しかしパウロはどうであったか、実はその12節の中頃に、それなのに私たちはこの権利を用いませんでしたと言ってるわけです。おそらくこのパウロと バルナバはその権利を主張しない人たちであったと思います。もうひたすら福音に仕えていく。そして12節の終わりにはキリストの福音に対し何の妨げにもならないように全てのことを耐え忍んでいますと彼は言ってます。ですから彼らはそういう必要なことをもう主張しない。そしておそらくはもう聖品に甘んずるということがあったのではないかと思います。しかし5節にはこの他の人たち主の兄弟たちやケファのように、ケファっていうのはペテロのことですけれども、信者である妻を連れて歩く。多分まあ彼らはこの奥さんたちがいて、そして同伴して連れて行った。でもバルナバやまたパウロは独身者だった。そしてそういうことはまああんまり人に言わない。でも大概奥さんを連れて行ったら、じゃあ食べるものはどうなんでしょうかとですね、気にする人たちは多くいたと思いますけれども、パウロたちはそうではなかった。でも彼は14節に、同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられますと彼はそのように言ってるわけです。ですからパウロの信仰は何か、もうこの主にもう全てをもう明け渡し委ね、そして必ずこの福音の働きから生活の支えを得ることができる、その信仰を彼らは持っていたということであるわけです。そして事実そのように支えられていた。彼が牢獄に入った時にも彼を支援する人たちがいたわけです。おそらくはそのような支援する者がいなかったら、ひょっとしたらパウロはもう牢獄の中で栄養が足りなくなって死んでしまうということがあったかもしれない。それほどあのローマ時代の牢獄の生活っていうのは非常に厳しく、今のように、まあ囚人のそういう生活する権利が認められているっていうものではなかったわけです。でも神様は彼を福音のために用いられた。そして最後の最後まで彼はイエス・キリストの救いを伝えていって、そして彼を牢獄の中にあっても支える人たちがいたというのはもう事実であったわけです。そしてそれは今日までも至っている。私たちは福音宣教のために惜しむことなく、また私たちも捧げ、その働きがもう豊かになされるように私たちは支援するものでありたいと思います。